愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。暑さが日増しに厳しくなってくる中、なお日曜日の朝、私たちは一つのところへと呼び集められ、そこに足を進めていく、ここに集うことを許されました。この幸いを何よりも感謝いたしたいと思います。このような歩み、しかし私たちの日々の歩みの中に、私たちは人生の歩みの中にある、そしてその人生の日々には定められた時がございます。すでに皆さんに、週報も含めてお知らせをしてまいりました。先週の月曜日、13日の日、私たちの教会で共に歩んでこられた信仰の兄弟のお一人、お名前はここでは申し上げませんが、兄弟が地上の生涯を終えられました。94歳に10日足りない人生の月日でいらっしゃいました。今週を迎えられれば94歳になられる、そういう時でいらっしゃいました。ご葬儀は本当にご身内だけでひそやかに執り行われました。けれども金曜日には新聞などで広く訃報が報じられました。皆さんの中にもそのことにお気づきの方は少なくなかったかもしれません。そういう意味では教会からのお知らせが後になってしまったことを申し訳なく思います。この亡くなられた兄弟は20代の終わりに洗礼を受けられた、そしてご夫妻で生涯にわたって信仰生活を歩んでこられた方です。転居も多かったようですが、住まわれたそれぞれの地にある教会に連なってこられました。そして最後の日々をこの石神井教会に連なって歩まれたのでいらっしゃいます。もうすでに90代になられていましたが、私どもが石神井教会に着任した10年前、80代を超えた頃、まだその方は現役でお仕事をなさっていました。フルタイムではありませんでしたけれども、大きな役割を持ってまだ現役でお仕事をなさっていました。けれどもそのようなお仕事をなさっている中であっても、日曜日の礼拝生活を何よりも大切にされていらしたことを思い出します。そして礼拝生活だけではありません。教会にはさまざまな会議や懇談会、また祝いの会などがあります。教会総会、全体懇談会、私たちの教会では来週その全体懇談会もあります。そしてまたクリスマスやイースターなどに行われる祝会、このような教会の集まりにも亡くなられた兄弟は欠かさず出席されていらしたのです。もちろんこの数年はさすがに毎週の礼拝出席は難しくなっていらっしゃいましたけれども、それでも月に一度二度は礼拝に出席され、そしておいでになれない時にはご自宅でオンラインの礼拝に預かってくださっている、そのことを伺っていました。この礼拝堂に最後においでになられて出席されたのは2月の最後の日曜日です。その日は午後の時間に教会総会、会議が予定されていました。教会の皆さんであればご存知のように、総会がある日には朝礼拝においでになられた皆さんに出席・欠席の登録をしていただきます。その日礼拝においでになられたその兄弟は朝礼拝に出席されるのに合わせて総会の出席についても出席と登録をされたのです。けれども礼拝が終わりますとそのままお帰りになられました。私の知る限りで 礼拝においでになられたのに午後の総会に出られずにお帰りになられたというのはその時が初めてのことでしたので、とても印象に残ったのです。そしてそれがこの兄弟のここにいらした最後の時になりました。その後体調を崩されて入院療養の生活に入られたのです。そして先週いよいよ主の身元に呼ばれる時を迎えられました。この兄弟今週の誕生日を迎えられれば94歳になられると言いました。18年前に亡くなりました私の父と一月違いの同年齢の方でしたので、私は誠に勝手なことですけれども、そして密かな勝手な思いでのことでありますけれども、この亡くなられた兄弟のことを自分の父親を重ね合わせて見ているところがあったかもしれません。生きていればこの年齢でこのような様子だったかと、そう想像させていただきながら兄弟のおいでくださることを、その姿を拝見していたのです。もっともこの兄弟に限らず、私は子供時代から教会に親に連れられて通っておりましたけれども、教会の親世代の方々、そのような方々のことを実の両親とともに教会の父母たちとして与えられてきた、そういう思いがあります。教会にはもちろん父母たちだけではなくて、祖父母たちや、あるいは兄たち、姉たち、弟たち、妹たちもいるのですが、特に親世代、教会の父、母、そのように覚える方たちに対しては、多くの恩義があります。実の両親だけでなく、いや、むしろ、実の両親よりも教会の父母たちに自分は思春期の頃、青年時代育てられた、教え諭された、そして助けられてきた、そういう思いが強くあるのです。その父母たちから見たら、私は教会の子らの中の一人に過ぎなかったかもしれません。もちろんお互いにそういうことです。そして教会の子供たち、その中にはいろいろな子供たちがいて、素直な子もあれば、問題のある子もいる。何の心配もないものもあれば、心配の絶えない子もある。私は自分の自覚では、もしかするとその教会の父母たちから、いつも心配の絶えない子として見られていたのではないか。そんなふうに思うのです。それでも教会で生かされてきました。教会で生きることを許されてきました。その父母たちが、子である私のことを繰り返し繰り返しイエス様のもとへと連れ出してくれたからです。お前のことを信じる、そう言ってくれたからです。そして共に歩むように働きかけてくれていたからです。お前も人生を私たちと一緒に生きよう、そう呼びかけてくれていたからです。今日の福音書の小さな逸話、子供たちとその触りのところをごく簡単に聞き直しました。あの父親、幼い時から悪霊に取りつかれ、手の施しようがない症状を見せていた息子を連れてイエス様のもとに進み出たのです。 手の施しようがない。放っておくと火の中に入ってしまう。そうです、父親はこの息子がいずれ何かの拍子に死んでしまうのではないか、そう恐れていました。おそらくこれまでこの息子を助けようとあらゆることをしてきたのでしょう。そしてその度に失望してきました。期待とは裏腹にその息子の症状は良くならなかった。常に新しいことを試しては、今度も失望したくない、そういう思いがあったかもしれません。だからイエス様の前でも、お出来になるならお助けくださいとしか言えませんでした。失望したくないのです。いえ、すでにこの時この父親は失望させられていました。このイエス様の弟子たちに、イエス様がいらっしゃる前、山から降りてこられる前、弟子たちはこの父親の願いを聞いていたのです。しかし答えることができませんでした。弟子たちはこの時自分たちがなぜうまくいかなかったのかわからなかったのです。いや、むしろ弟子たちはこの時うまくできると考えていたのでしょう。自分たちはうまくできる、なんとなればそういう経験があったからです。すでにこの時より前にイエス様に二人一組にされて全庁に使わされていました。悪霊を追い出す権能をイエス様から授けていただいて、そして実際に多くの悪霊を追い出したり病人を癒したり、そういうことを弟子たちは経験していたのです。成功体験です。今度もうまくできる、そう考えて当然でした。私たちはしばしば成功体験に縛られて失敗します。いや、成功体験は大切なことかもしれません。確かに自分の成功体験、特に子どものうちの成功体験は自信になります。自尊心というものを育む上でも大事なことかもしれません。あるいは自分の成功体験でなくてもよい、他の人の成功体験を聞くことを喜びとするということが私たちには時にあります。なぜかいろいろな成功体験を聞く中で我が意を得たり、これこそ自分の行く道だというものを見つけることができたりするからです。それによって道が開かれることもある、一つの道を行く決心を与えられることも確かにあります。自分の成功体験、他の人の成功体験、これが私たちの人生の道筋を与えてくれることもあるけれども、一方で成功体験というものは得てして私たちを頑なにするものでもあります。他の選択肢があるのにそれを排除させてしまうということを引き起こしてしまう、そういうこともあるのが成功体験です。実のところ成功体験というようなことよりも失敗した体験ということの方が私たちにとっては大事な場合もある。失敗した体験こそが私たちを何かに縛られずに自由にしてくれることがある。 行き詰まった時に別の行くべき道を見出させるようにしてくれる、そういうことも失敗体験の中でこそ与えられたりするのです。失敗は成功のもと。子どもの時に習ったこのことわざは決して陳腐なものではありません。弟子たちは失敗しました。この父親の願いを聞きながら答えることができず、この父親を失望させました。彼らの失敗、その原因はどこにあったんでしょうか。主様がそこに共にいらっしゃらなかったから失敗したのでしょうか。そうではない、そんなことをイエス様はおっしゃってません。弟子たちは立ち止まって、うまくできない原因に向き合うことをしなかったために失敗したままになったのです。弟子たちはあの父親とその息子のために祈るべきでした。主イエス様はおっしゃいました。この種のものは祈りによらなければ決してできない。もちろんイエス様は祈り万能論を言っているのではありません。何でもかんでも祈りによらなければとおっしゃっているのではありません。あるいは祈ればどうにかなる、そんなことをおっしゃっているのでもありません。この種のものは、そうおっしゃいました。祈りによらなければできない類のものがある、そうおっしゃるのです。弟子たちが向き合うべき祈りの中で向き合うべきは、信じることができないでいるものでした。あの父親とその息子、彼らは信じることができずにいたのです。神の御力を信じることができずにおりました。神様を信じて御業のために使えようとする者たち、弟子たちのことを信じることもできないでいました。いえ、何よりもこの父親と息子、彼らはお互いに信じ合うことができずにいたのでしょう。自分の息子の行く末をこの父親は信じられないでいました。いつか死んでしまうのではないか、そしてそのような失望を重ねた父親の前、息子も同様なのです。自分の父親を信じて身を委ねることができなくなっていました。ここにいるのは互いに信じ合うことに失望してきた者たちです。そのような者たちのために弟子たちは祈るべきでした。そうイエス様は祈られたのでしょう。祈りを持ったあの父親に向き合い、その息子に向き合われたのでしょう。彼らは父親も息子も信じるものになることを願って、イエス様は対話をされながら神に祈られていたのでしょう。そう、イエス様も失敗体験をしたお方なのです。あの故郷ナザレで、故郷ナザレに行かれた時、イエス様は 癒しや奇跡を多く行うことはできなかったのでした。親戚や家族の者たちの不信仰を驚かれた。イエス様は故郷で失敗されました。であればこそイエス様は人が互いに信じるものになるために何が必要なのか深くお考えになられていらしたはずです。主イエス様はすでにご存知です。まず神がご自分の働きを共に担うものを子として信じてくださっているこのこと、その御父と祈りを通して信じ合う交わりに生きるのが神の子らです。信じ合う交わりにとどまる、そのような者たちは、神の子らは、一人の人が信じるものにされるようにと祈るのです。神の子としての交わりのうちにまだ生きることができずにいる者たちのため、信じ合うことができずにいる者たちのために、信じることに失望している者たちのために、この人が信じるものにされるようにと祈るのです。いいえ、もっと深い意味で、自分自身がその一人の人を信じるものとなることができるようにと祈るのでありましょう。そう、誰かに信じてもらったものだけが信じるものになるのです。誰かに許されたものだけが人を許すものになることができるのです。愛されたことのあるものだけが愛するものとして生きることができます。祈りましょう。天の父、私どもを御前へと呼び集めてくださり、信ずるものになるようにと導いてくださいますことを感謝いたします。信仰のない者どもでございます。信ずることに失望してきた者どもでございます。そのような私どもなお信じ、許し、愛してくださり、あなた様の子として生かしてくださいますことを驚きをもって知らされてまいりました。どうぞ私どもがそれにお答えする時を備えてくださいますように、お答えし、この働きを私ども自身の人生のうちに据えるものとならせていただきますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。